刻は4時8分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、遠藤さんをお迎えしての今日最初の話題はこちらです。
北京で開かれた日朝協議に出席した外務省の蔡奇アジア大洋州局長が今日午後帰国し、協議の結果について福田総理大臣に報告しました。高村外務大臣によりますと、昨日の協議で北朝鮮側は拉致問題の再調査と淀号乗っ取り犯の身柄引き渡しを日本側に表明したということです。
さて、このニュースですけれども、蔡奇局長は今日の午後に帰国しまして、そして午後3時前ぐらいですね、官邸に入って報告をして、今この時間もその内容というのが、だんだんとこう明らかになっている、まさに速報がどんどん今入ってきている、そういう状況なんですけれども、一つ一つこう順番を追って見ていきたいなと思うんですが、まず、今もありましたけれども、高村外務大臣によりますと、再調査が行われる、ということと、淀号乗っ取り犯グループについて引き渡しがあるということが、北朝鮮側から示されたということなんですが、さあ、これまず遠藤さんはどういうふうにご覧になりますか。この再調査という点についてまず。
そうですね、もともとその拉致問題については解決済みだというふうに言っていた立場から、はい、これはあの変化があるわけ で、
そ、 うです、ね、
そこはあの半歩前進だと思いますね、はい、ただあの再調査って言ってもですね、またなんかこう調べました、変な骨持ってきましたっていう、はい、あの結末になる可能性だってもちろんあるわけですから、何も約束していないに等しいというも言えるわけです ね、
そうですね、
はい、あの解決はしてないけど別に何解決する気もないという可能性もあるわけで、これはですね、再調査、何を再調査するのか、はい、どこまでするのか、はい、どうやってするのか、はい、ここについておそらくですね、その蔡奇対応州局長が随分突っ込んで話されたんじゃないかと思いますね、はい、その中身が明らかにならないと、これは どういうその交渉だったのか、はい、妥協案なのか、そこがまだ見えてこないと思いますね。
確かに再調査といっても、北朝鮮が北朝鮮独自でありますよという再調査と、はい、いや日本の方もどうぞ一緒に参加してくださいという調査と、それも日本北朝鮮の中で自由に調査していいですよ、これ全然やっぱりレベルは違うわけですね。
おっしゃる通りですね、やり方がそうですし、はい、いつやるのか、
はい、
あるいはその拉致被害者とおぼしき人ってのはその、相当いるわけですから、はい、数十人単位でいるわけですから、誰についてどこまでやるのか、
はい、
この辺を相当突っ込んでやり取りしたんじゃないかと想像はしてます。この辺の再調査の膨らみっていうんですかね、はい、これが分かると今回のその、はい、対応政府のあのまあ、あの、なんていうんですか、手柄というか、あの、小さな魚釣ったんだっていうふうに佐伯さんが言うときの、はい、その魚の中身が、
はい、
分かるんじゃないかなと思いますね。
あとあのもう一つ、この淀号乗っ取り犯グループについての引き渡しということですが、これで例えばどういうことが起こりうるんでしょうかね。
いや、これはあの、そもそも無謀なハイジャック犯ですよね、
はい、
で拉致に関与した人たちの、まあ、ある種犯罪者の集団です、はい、でそう本人はもう北朝鮮屋で帰りたがってるわけですね、家族含めて、そういう人たちを返すって言ったって別に何のこちらにとって飴玉にもならないと、はい、もし何かあるとすると、拉致に関与してますから、はい、キム・ジョンイルの体制の中身をよく知ってる人たちですから、
はい、
そういう情報を取れるかもしれないけれども、まあでも家族が何人かもう帰ってきてますしね、はい、そう美味しい成果とは言えないんじゃないかなと私は思いますけども、
はい。で、逆にじゃあ日本のこの対応ということになりますけれども、はい、高村外務大臣ですが、日本政府の対北朝鮮経済制裁のうち、まず一つ、人道物資の輸送に限り、北朝鮮船舶の入港禁止、そして日朝間の人的往来、これを解除すると記者団に明らかにした。はい、ですから今、それこそマンギョン本号は入ってきちゃいけないというようなものを少し緩めようかというような動きでしょうかね、これは。
つまり人道はまあ当たり前としても、人の往来っていうところはやっぱり鍵でして、まあこの人の往来に関して、そのまあ船を使う、使わない別としてもですね、やっぱりこう、物とかお金 まあ裏送金とでも言うべきものを含めてですね、その流れが北朝鮮に日本から行かなくなったっていうのはやっぱ彼らにとってダメージ大きいんですね。ここのところは彼らにとっては飴玉に なるだろうと思いますね。ただごめんなさい、もう一つ言うとですね、はい、ここにテロ指定国家の解除ってのは入ってないんですね、はい、
そうですね。
その飴玉は日本は当面、少なくともパブリックには投げなかった、
はい、
これがどうなるのか、これから注視していかないと、アメリカに向かってもう解除していいですよというふうに言うのか、はい、そこのところが一つ分かれ道になると思いますね。
あと重油の提供については日本政府として応じないということも、高村外務大臣表明したようですけれども、
はい、
ですから、まあ、経済制裁も、まあ、一部は解除するけれども、うん、他の部分は解除しない部分もあるということですよね、
うん、そうですね、やっぱり先ほどのその成果の中身が、はい、どこまで確定できた大きいものなのかっていうのが分からない以上、こちらもその出すカードっていうのはやっぱ慎重にならざるを得ないんだと思いますね。
確かにそうですね。これあまりにも解除解除解除でいくと、何も中身がなかったのに、なんで解除しちゃったんだ、向こうの思うツボじゃないかっていうことにもつながりかねないわけですよね。
そういうことにもなりかねない、世論も沸騰しかねないということで、逆効果になることもありえますから、そうだと思いますね。
しかしまあ、今後まだまだこの後情報も入ってくるかとは思うんですけれども、まあ、いずれにしても今まで本当に動いていなかったものが少しこう動くきっかけというのができてきたのかなというふうには見えますが、これこういうきっかけができたというのは背景としてはどういうことがあるんでしょうか。
2つあると思います。1つは米朝間で核の協議がまあ進んだんですね、はい、でそれはまあ、向こう側の、まあ、核についてのレポートを出して、はい、もう本当はフルに申告しなきゃいけないところを、まあ、アメリカの方は結構その要求を緩めて、はい、関係が改善したと、うん、でそこで6カ国協議が進みそうになっていて、核の話が進むことで、はい、この拉致の話もやっぱり最後の障害として、はい、やっぱり議論しなきゃいけないってことになるわけですね。
最後の障害というのはどういうことです
か。やっぱりその、日本がそのいや北朝鮮はそのテロ指定国家の解除を求めていると、はい、でそれ核についての情報を出すと、はい、で非核化に向けて動き出してる、まあ、ジェスチャーをしてるわけですね、でところがこのテロ指定国家っていうのはその拉致問題を解決しないといけませんよというふうに日本政府はアメリカ政府に強烈に言ってるわけですね、これはアメリカ政府も分かってる、はい、だから核の問題が進みかけたときにやっぱり最後の障害としてそのテロ指定国家を、はい、その外さないぞと言い張ってる日本、まあ、従って拉致問題が浮上するということになるわけで、核経由で拉致問題がもう一回こう争点になったと、解決済みとも言ってられなくなった北朝鮮がここにはいるわけですね。もう一つは日中関係の改善でしょう。
日中関係、
はい、これはやっぱりその6カ国協議の議長でもありますし、北朝鮮に向かってですね、そのこの6カ国協議を進めるためにはそのこの核、ごめんなさい、拉致についてなんかしてやれよというふうにまあ言う環境が日中関係経由の改善経由でこう訪れるということになると思いますね。
さあこのニュースに関しましてはまた新しい情報が入り次第随時お伝えしていきます。時刻は4時17分に今なりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。代わっての話題はこちらです。
政府は今日の閣議で給油継続法に基づくインド洋での給油活動とイラク特措法に基づく兵士や物資の空輸活動の期間延長を正式に決めました。 TBS のリポートです。
政府は給油継続法によってインド洋で給油活動を行っている海上自衛隊の派遣を来年1月15日まで半年間延長し、またイラク特措法によるイラクへの航空自衛隊の派遣を来年7月末まで1年間延長する、それぞれの計画の変更を正式に決定しました。ただイラクでの活動については日本が支援する多国籍軍の駐留の根拠となっている国連決議が今年12月で期限を迎えるため、与党内では年内の撤収に言及する声も出ています。政府は今後の事態の推移を見極めたい考えですが、インド洋での給油活動のさらなる継続や アフガニスタンの陸上での活動の是非をめぐる問題が次の臨時国会で大きな焦点となりそうです。
イラクでの自衛隊の活動、そしてインド洋の給油活動、いずれもまあ延長しようという動きですけれども、やはりこれはどうなんでしょう、世界の国々から日本もうちょっとやってくれ、そんな声が高いというのが背景にあるんでしょうか、どうなんでしょう。
一回インド洋沖でのその給油に関してはそのやめた時にですね、いろんな大使が集まって声を上げたりなんかをしましたから、そういう背景がないわけではない、それから、イラクについてのその空輸活動は、アメリカ軍含めて、要請もあると思います、ただ基本的にはその最も大きかったのはその陸上自衛隊の派遣とそれから撤兵だったわけで、それがなされたわけですね、無事なされた時に、どうそのアメリカをそのなんていうんですかね、怒らせないでそういう撤兵をするかという時に出てきたのはこのイラク の空輸活動、航空自衛隊による空輸活動だったわけで、なんつったらいいんですかね、その静かに足抜けをする、そういうその、方策なわけですね、
じゃあこの延長したというのはもう少しそれには時間かけないといけないかなという見方が日本の中にあるということですね。
それはまだブッシュ政権がそのなんだかんだ言ってまだいますし、それからもう一つ言うとその、年末までその国際連合の方の、国連の方の、これが本当に根拠になっているかどうかわからないけど、一応決議があると、決議は年末まで有効であるっていうんで、そこまではやんなきゃいけないかなっていうのはあるんだと思いますね。
あとインド洋の方でいきますと、今のリポートにもちょっとありましたけれども、今アフガニスタン本土での自衛隊による復興支援活動が可能かどうか、これ調査団が派遣されている、これ今までは海の上で給油ですとか給水活動をしているわけですよね今は、これ本土でというようなことになると、まただいぶこうレベルが変わると言いましょうか、相当話が違ってくるんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょう。
それはおっしゃる通りですね。今タリバンは勢力を回復してますから、この陸地に入っていくのは相当な危険を伴うと思いますね。せっかくスリラクの方で足抜けしたのに、これは生命の危険をよっぽどリスクを犯さないとですね、この陸上への派遣というのは成立しないと思いますね。でそれで、軍隊、自衛隊を送るって話になりますとですね、それが給油活動に携わったり、医療活動に携わったり、なんか土木したり、橋かけたりとかっていうことなんだと思いますけども、そういうふうにしてもですね、すでにアフガニスタンにおける現地で活躍している市民社会の方々、中村哲さんとか、立派なお医者さんいますけども、ああいう人たちがそういう軍隊と一緒に見られたりもするわけですね。むしろ邪魔になったりするっていう側面もあるわけでして、そういうふうに言う人はなかなか市民団体いませんけれども、中村哲さん似たようなことをおっしゃってます。だからその邪魔にならないやり方っていうのを考えなきゃいけないし、派遣したら派遣したらでですね、韓国なんかも衛生隊、あるいは工兵隊を送って、民間人の方々が拉致だけじゃなくて実際に殺害もされましたね。ああいうことにもなりかねない。だからそこのところのリスクってのはよっぽど考えてからでないと、私は正直言ってこのアイザフっていうそのアフガニスタンへの国連治安維持部隊への派遣っていうのは反対ですね。
でもこれもしかすると次の国会あたりでかなりこう大きな話になっていったりするんじゃないでしょうかね。
可能性あると思いますね。これは自民党与党だけじゃなくて、小沢党首、民主党の党首も、そうですね。の方も賛意を表してますんで、いつでもこの争点が浮かび上がってくる可能性はあると思いますね。
そしてもう一つこちらです。
アメリカのアービジュー国務副次官補は12日、日本が国連安保理の常任理事国となった場合、自衛隊が武力行使を伴う危険な国連平和維持活動などへの参加を求められるとの見方を示しました。またアービジュー次官補は日本の常任理事国入りを支持するアメリカの姿勢を改めて示すとともに、常任理事国となった場合にはより一層の責任分担が求められると強調しました。
一つの権利が得られるんであれば まあ、かたや義務を負うというのはこれ世の常だと思うんですけれども、まあ、これ国連安保理の常任理事国となる権利が得られるとしたら、やっぱり何らかの義務を負わなくちゃいけないと、まあ、そうかなとも思うんですが、さあここで得られる権利利益というのは大きいものなんでしょうか。まず
要するに国連安保理の常任理事国になることの、はい、
そうです、
はい、利益ですね。これは、まあ今はその第二次世界大戦の戦勝国のクラブですから、はい、そういう、まあ、敗戦国として戦後を始めた日本にとってはですね、はい、もう一回そのなんていうんですか、一等国クラブに戻るというステータスの問題、はい、それから、まあ、ここはいろんな意味で国連の決定の拒否権を握っているクラブですから、はい、そういう意思決定における、まあ、ある種の特権に授かれるというのもありますし、うん、はい、最後に最も大事なのはですね、これは国連安保理というのは日本は何度も 非常任理事国としては入って、はい、いるわけですけども、その、まあ、非常任理事国としての経験を聞いたことがあるんですが、はい、外務省の方々にですね、ここで飛び交う情報っていうのが非常に密で、ここだけにしか、まあ、奥の間みたいなものですね、はい、そこでだけその通用する、まあ、取引とか、はい、もちろんそこだけ通じる情報っていうのがあってですね、まあ、ここへのアクセスが図れるっていうことですね。
そういった意味では利益は大きい、
まあ、外交上の利益はあるわけです、
ですね、はい、ただその利益と引き換えにと言いましょうか、はいはい、可能性としてですけども、戦後60年日本が、まあ、世界の中で築き上げてきた、まあ、言ってみれば平和国家としてのステータスみたいなものあると思うんですね、それをもしかしたらそれこそ義務としてと言いましょうか、失いかねないんじゃないかな、そういう見方もできると思うんですが、どうでしょう。
はい、まあ、つまりこれ自衛隊が外に出て武力行為するっていうのがやっぱ問題なんで、まあ、別立ての部隊がその平和維持活動に出ていくっていうのは私必ずしも反対ではないですけども、ただこう自衛隊が出ていくっていうのは軍隊が出ていくっていうことを意味しますから、歴史的経緯もありますし、これは周りの諸国から当然警戒を持って見られるわけですね。で、まあ、そこのところをまあ鑑みて、やっぱ細川政権なんかの時には自ら常任理事国を求めないなんていうスタンスも日本はまあ一時期取ってたわけで、まあ、それがまあ変わってきた歴史があるということですね。
まあ、そういった意味では利益は大きいけれども、当然少しこう慎重に見なくちゃいけない部分もあるということ
でしょうね。そうですね、はい、
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC